本調は東京の嶺南坂教会より後ろく吉谷先生をお招きして御言葉を取り継いでいただきます。後ろく先生は修法の中ほど右側にご紹介を記させていただいておりますが、1956年京都でお生まれになられました。1984年同志社大学神学研究科を修了の後、日本キリスト教団土佐教会、同千歳栄光教会、同札幌北港教会を経て、現在は日本キリスト教団嶺南坂教会の主任担任教師をしておられます。また併設する嶺南坂幼稚園の園長の務めも担っておられます。学生時代、日本キリスト教団京都教区主催のネパールワークキャンプに参加され、アジアの人たちから大きな影響を受けられたとのことです。信じられないほどの恵みと題して説教をいただきます。
初めてお目にかかる方ももちろんいらっしゃると思うのですけれども、世耕教会私にとりまして母教会でございまして、何か気恥ずかしい後ろく吉谷先生なんか言われるとそんな感じでございます。昨年12月23日に、後ろく年を父が亡くなりました。父は牧師として本当に幸せな生涯を送ったなというふうに思っております。そして、その牧師としての後ろく年を育てていただいたのがこの世耕教会であった、そして世耕教会の皆様であったというふうに思っておりますし、幸せな牧師としての生涯を終えられたこと、それは皆さんのお支えがあったからだと心から感謝をしております。本来ならですね、一番最初に世耕教会に参りましてお礼を申し上げるべきところでございましたが、なかなか忙しくてその機会が与えられませんでしたけれども、今日こうした時を与えられて皆さんの一緒に礼拝を守りながらですね、感謝をすることができる、そのことを嬉しく思います。さて、北海道に27年間おりまして、いろんな変化をその中で見てまいりましたが、一つの大きな変化が、日本ハムファイターズという球団が札幌にやってきた、北海道にやってきたことでありました。やってきた当時は優勝から久しく遠のいている弱小球団でありまして、パリーグのお荷物球団というふうに言われて、東京では集客が限られているのでジャイアンツと同じ球場を使ってましたので、別のところにということで、札幌にやってきたわけであります。北海道に本拠地を2004年に移転をいたしまして、2年目、でした。シーズン始まる前にですね、その時の目玉選手でありました新庄剛志という選手がですね、シーズン始まる前に今シーズンで引退するということを宣言するのであります。どうなるんだろうか、この先日本ハムファイターズはというふうに心配をしておりましたら、なんとその年日本ハムは25年ぶりにパリーグで優勝をいたします。その勢いのまま、日本シリーズでも優勝いたしまして、アジアチャンピオンにまでなってしまったのであります。そのパリーグの優勝を決めた時、優勝監督インタビュー、ヒルマン監督という人が、監督だったんです。この人はですね、熱心なクリスチャンだったんです。当時の、バプテストの教会員でしたから、札幌バプテスト教会に必ず札幌にいるときは礼拝に出て、それから試合に行くというぐらいですね、熱心なクリスチャンの人でした。で、 見事リーグ制覇を成し遂げた今のお気持ちをお聞かせくださいって言った時にヒルマン監督が何と言ったかっていう皆さん覚えてらっしゃらないでしょうね覚えてらっしゃらない衝撃の一言だったんですが彼はこう言ったんです。信じられないこれ一瞬今でもですね YouTube にあるんです。皆さん見ていただいたらいいんですけど信じられないって言った時にですね3万何千のですね観衆が一瞬って黙るんですよ。これはですねクリスチャンは分かるんですよ。つまりアンビリーバブルっていうことでしょ。信じられないっていうのはですねもう信じられないアンビリーバブルな恵みなんだということを言いたいんでしょうけど日本語で信じられない優勝おめでとうって言っても信じられないって監督が言ったらですねまあ何言ってんでしょうかっていう、まあ、一瞬沈黙の後大きな拍手が起こったんです。それからまあ信じられないちょっとギャグのようになってですね、受けておりましたけれども、今日はですね私たちは信じられないほどの恵みをいただいているのだということをお話をしたいというふうに思うのです。で今日読みました聖書の箇所はですねイエスが山から下ってくると弟子たちが律法学者たちと議論をしていた。何を議論していたのかというと、一人の少年がいたわけですね。息子です。で、群衆の中から一人の人がイエスに話し出しまして、息子を連れてきました。悪霊に取り憑かれています。話すことができない。時折口から泡を出して歯ぎしりをしながら痙攣をする。弟子たちに癒しを願ったが弟子たちは癒しを行うことができなかったんですというふうに言います。でそのことを聞きながらイエスはなんと信仰のない時代なのか、いつまで私はあなた方と共におられようが、いつまであなた方に我慢をしなければならないのかというふうにおっしゃいます。人々が息子をイエスのもとに連れてくると息子はですね発作を起こしまして痙攣をしながら倒れ込んでしまいます。そこでイエスがですね癒したのかというと癒さないんです。倒れているのに引きつけを起こして倒れているのに癒さないんです。そうではなくて父親と話を始めました。このようになったのはいつ頃からか、今人が倒れているいつからこんななってるかなんて関係ないだろうというふうに思うんですが、いつ頃からかって言うんです。父親は気が気でなかったでしょう。一刻も早くこの子を苦しみから解放してやってほしい、そう願いながら幼い頃からです。この例によって息子は何度も死にかけています。もしお出来になるなら私たちを憐れんでくださいというふうに言います。それでもイエスはですね癒さない。できればというのか、信じる者には何でもできる。この後に及んで何を言うのかと、できればというのか、なんかとても冷たいような感じがするのです。で、それに対して父親は、信じます。信仰のない私をお助けください。で、この言葉をきっかけに、イエスは癒しを行います。悪霊に私の命令だ、この子から出ていけ。そして息子は死んだようになるんですが、イエスが手を取って起こすと息子は立ち上がったというのです。弟子たちは自分たちがこの息子を癒せなかったのを恥じたのでありましょう。家の中に入ってからです。みんなの前じゃなくて家の中に入ってから、なぜ私たちは悪霊を追い出すことができなかったのでしょうかと聞きますと、イエスは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだとおっしゃった。で、いつ誰が祈ったのかということなのです。今日の物語の中でいつ誰が祈ったのか、イエスが祈ったのでしょうか、いや逆に言うと弟子たちは祈らなかったのでしょうか。そんなバカなことはないと思います。弟子たちも一生懸命悪霊が出ていくようにと祈ったと思うのです。けれども悪霊は出ていかなかった。それではイエスが言う 祈りとは何のことか、まあ、そのことを考えていくと、先ほどイエスがですね、子供が倒れているにもかかわらず何度も父親とやり取りをしています。あれに実は意味があるのではないかというふうに思います。イエス・キリストはですね、なんと不信仰な時代なのかというふうにおっしゃいました。イエスが本当に癒したかったのは息子というよりも不信仰な時代を癒したかったのではないか。父親はイエスとの会話の中で3つのことを語りました。長い間さまざまな手を尽くしたけれども、この子は癒されなかったのです。つまりこの時父親はですね、自分は努力したけど癒されなかったという、その虚しさというか、そんなものに支配されているわけです。2番目の言葉の中で、私どもを憐れんでくださいというふうに言ったんです。今救われるべきは息子とか病気じゃなくて、私どもをというのは自分も含めて、自分と息子を憐れんでくださいというふうにこの父親は言うようになった。で、3つ目の会話の中で何を言ったかというと、私を助けてください、不信仰な私を助けてください、私を助けてくださいというふうにイエスに語ったんです。息子の病、不治の病かもしれない、もうどんなに手を尽くしても自分の及ばないことかもしれない、そんな事態の中で社会が悪いのだとか何かが悪いのだということを言ってたその父親に対して、イエスは何度も会話を繰り返されて、最後にこの父親が私を助けてくださいというふうにイエスに叫んだ。私たちもそれぞれの生活の中で何か問題を抱えています。課題を抱えているのです。で、大抵私たちはそれを他人のせいにしている、誰かのせいにしている、自分に課題があるとは考えられないのであります。で、そういう人間が集まってこう社会を築いているとどうなっていくか、悪いことが他人の課題であるというふうにしているとどうなっていくか、事態は決して好転はしない、混乱が矛盾を生み、矛盾が不信を生み、不信は相互に人を傷つけていく、そんな社会が今私たちが生きている社会なんじゃないでしょうか。イエス・キリストが不信仰な時代と表現されたのは、そういう私たちの社会のありようではないか、私たちの生き方なのではないかと思うのです。少年の病気はですね、何か分かりませんけれども、物言わず聞こえないようにしていると霊がそのように言いました。しかし本当に言わなければならないことが言えなくなっていて、本当に聞かなければならないことが聞こえなくなっているというのは、実は私たちのことなのではないか、そのように思うのです。その時代の中でイエス・キリストはこの父親と何度も会話を重ねながら、私を助けてくださいという言葉を引き出された。つまり私はこの言葉こそ祈りではないかと思います。そして今私たちの時代に一番必要なものは、この一人一人の私を助けてくださいという神に対する祈りではないかと思うのです。神に向かって不信仰な時代、とても厳しい時代、悲しい時代、虚しい時代だけど、私たち一人一人が神に向かって私を助けてくださいと真摯に叫んでいく、そのことがこの世界を変えていく力になっていくのではないかと 思うのであります。施工教会、私にとっては母なる教会、父なる教会でありまして、まあ、たくさんの思い出がございます。今日何人かのその時代を一緒に過ごした人たちが来てくれて、もう本当に懐かしい思い出がございます。パウロ会というのがございました。青年会ですね。で、京都市内地区というのは当時ありました。今はなんて南部地区というんでしょうかね、市内地区がありましてですね、しばらく、教会紛争とか教会闘争とか言われている時代で、教会の青年たちの交流がなかったんですが、もう一度復活しよう、まず仲良くなるためにみんなでソフトボール大会しようということになったのです。よし、ソフトボール大会しようという施工協会もですね、パウロ会、ソフトボール大会に参加をいたしました。もう優勝する気満々でございましてですね、ユニフォームなんか作っちゃってですね、SP、施工パウロ会って作って、もう優勝する気満々でいきまして、第1回目の、その反省会、教会青年らしくない言動のある教会があった。施工教会、パウロ会のことでした。ヤジ飛ばしてなんかしてですね、まあ、険悪な雰囲気を作ってきたとか言われる。でしかもですね、優勝せずに負けてしまうんですね。で、競ったらポロッと負けるっていう。SP っていうのをつけたね、施工パウロ会のつもりだったんですけど、あれは競ったらポロッと負けるっていう、そんな施工協会でございました。国交政会がですね、ヨルダン会っていうのがございまして、ヨルダン会の中でも忘れられない、思い出はですね、ヨルダン会でですね、クリスマスにページェントをしていたんです。高校生たちが自分たちでですね、まあ大体の脚本はあったにしても、自分たちでここのこれを舞台にしてですね、12月24日は、賛美礼拝がありますから、それを避けて25日とか26日の夜に、皆さんに呼びかけてですね、ここを舞台にしてページェントをやっていました。全然その、まあ、いわば人前で歌うっていうようなことがなかった時代ですから、みんなで発声練習からしながらですね、あれいつ頃からですかね、もう随分早くから練習を重ねながら12月24日まで、練習をしてですね、ここを舞台にしてやったのであります。ある年のことです。その時のマリアさんはですね、榎本照子がマリアだったんですよ。練習中ね、不尊な態度でですね、歌える、私は歌うみたいなマリアでした。傲慢なマリアだった。本番になりました時にですね、マグニフィカートという歌がありますね。それを最初マリアが独唱するんです。始まった途端にですね、彼女はパニックになって歌えなかったんです。で、ここのサイドですね、ここのサイドの椅子をこういうふうに内側に向けて、その椅子の下がですね、まあ、いわば舞台裏のようになってたんですね。で、僕は全体のを見てましたから、後ろの方で見てたんですけど、彼女はもう歌えなくて、まあ、そのままもう呆然自失でその椅子の後ろにやってきたんです。で、僕もちょっとこう走って椅子の後ろにやってまいりましてね、もう泣いているんですね。もう彼女としてはもう自信満々、練習もまともにせずみたいな、なのに 歌えないで、どうしたらいいだろうかみたいなことで、泣いてる。みんなに助けられて、その時なんとかその場は、済んだのですけれども、でどうしたらいいだろうかって思った時に、お祈りをしました。何を祈ったのかを覚えてない、言葉を覚えてないんですけど、心を込めてもう一度彼女が戻れるようにという祈りとか、支えてほしいという祈りを をしたのであります。彼女を支えてほしいという祈りでもありましたけど、同時にですね、こういう時ってどう言葉をかけたらいいか分からないんですよね。どうしたらこの事態を回復できるか分からない自分を助けてくださいという祈りでもあったと思うんです。でも一生懸命その彼女に祈った。その祈りがきっかけになったかどうかわからないんですけど、彼女は立ち直って、その後の役を見事に演じてくれたんですね。でそれから40年経ちまして、一昨年の夏です。私は照子を訪ねました。つまりもうおそらくそれほど長くないだろう、まあ、みんなが思っていた時に、思い出したことですね。やっぱり一度しっかり彼女と話しておきたいなと思って、京都の彼女の家を訪ねたのです。そして元気かとかどうだ調子はっていうような話をしばらくした後、照子がですね、吉田ちゃんのことで私忘れられへんことがあるんよっていうんです。で何っていう話をしたら、あのペーゼの時に歌えなかった時に祈ってくれたやろうっていう、あの時祈ってもらって自分は不思議に立ち直ることができた。それ以来祈りっていうことはずっと自分の心の中に残ってて、それから私は何か助けを必要とする人と出会った時、その人と一緒に祈ることから始めるようにしているって言ってくれたんです。多分忘れてるだろうなと思ってたんですね、彼女はね。そんな小さな出来事だったと思ってたので、ああでも彼女の中でもあの時の祈りというのが、いや祈りというものが大切なものになってた、大切な生き方の一つになっていたというのです。皆さんご存知のように彼女は本当に弱さを持った人とか痛みを持ってた人を見たらほっとけない人でした。自分の力に余るとかもう体力の限界だろうというふうに思う、そんな中でもですね、彼女はその人たちのために力を尽くす人でした。酸素ボンベ抱えながらですねゼミに行ってたんですね。自分がどんどんできなくなっていくのにゼミに行ってたんです。それは今悩んでいる学生たちや今悩んでいる人たちに何か力になりたいと命を使い尽くしたのが榎本照子という人の生涯であったと思うのです。その彼女の中で本当に大切なものとして祈りがあった。今でこそ HIV 治療の可能性が出てきたとか、そのことによって命の危険がなくなってきたっていうふうに言われるけれども、それが見つけ出された頃本当に不治の病、一旦それにかかると治る見込みはないというような、そんな中で彼女はその HIV の人のカウンセラーとして、その人が助けを求めている時にどうしたらいいかわからない、何もできない、そんな中で祈り続けてきた。彼女自身もどうしたら治るかわからないというものを抱えながら、日々体が弱り心が弱っていく中で自分を支え、同じような状況の中にある人を、つまり不信仰な時代の中を生きなければならない人たちを支えるものは、励ますものは、希望を与えるものは、力を与えるものは何か、祈りから始めていった。祈りによらなければ、私たちはこの不信仰な時代に勝つことはできないのです。不信仰な時代に向き合うことはできないのです。榎本照子の葬儀の時に、彼女は葬儀ではなくて命の祝宴なのだと 言ったそうでありまして、残念ながら私体調崩して葬儀には出られなかったんですが、皆さんに虹色の服を着てくるようにと言って、当時は赤、青、黄色、もう本当に派手な色を着た人たちが葬儀に集まってきた。1400人も来たんだそうですね、来てくれた、彼女がやってきたことの本当の意味の深さがあったのだと思いますが、ただ榎本和子さんだけは泣いてらっしゃったそうなんです。で、その日は葬儀が始まる前になって雨が降り出して、でその雨が降った礼拝堂の中に和子さんの泣き声が響いて、本当にそれはなんか悲しい情景だったそうです。ところがいよいよ葬儀が始まるという直前になって雨がピタリと止ん で誰かが外に出て空を見上げたら虹が出ていた。あ、虹が出てます。愛する娘の死、そこに母の泣き声が響いている。どうしようもない現実というのが私たちの中にある。どんなに力を尽くしても心を尽くしても変えることのできない虚しさというのは私たちの中にある。そんな現実の中を私たち一人一人は生きているのですけれども、その現実の中でその現実を打ち破っていくものがあるのだ。それが神の力であり、その神の力に私たちが一番近づいていけるのが主を助けてくださいという祈りなのだ。この私を助けてください、不信仰な私を助けてください、もう絶望しそうになってる、くじけそうになってる、座り込んでしまっているこの私を助けてくださいという祈りがこの不信仰な時代を打ち破っていくのだ。テウコの式の初めにあった虹は神様からのその印ではないかとそのように思ったのです。私たちが生きている時代も変わらない不信仰な時代なのです。でも私たちはこの時代の中にあって主を助けてください、そう一緒に祈っていきたいと思うのです。70年間施工教会はそのようにして祈ってこられました。この時代の中に十字架に救いがあるということを伏見の観月橋で証しをしてこられました。それが施工教会の70年であった。71年目からもどうぞその祈りを強く深くして、この時代の中で十字架をしっかりと掲げて、神がこの世界を救われるのだという証を立てていっていただきたいと思います。私も東京におきまして、自分の教会におきまして、与えられた教会においてその祈りを深く強くしていきたい。それが私が施工教会から教えていただいたこと、そして皆さんと共にこの施工教会で泣いたり笑ったりしながら過ごしたそのことで教えていただいたことだと思っているからです。お祈りをいたします。主なる神様、今日は施工教会に来ることができた、70年の記念の時に来ることができたことを感謝をいたします。この教会に足を踏み入れたとは、たくさんの懐かしい思い出、嬉しい思い出、そして悲しくて切ない思い出、たくさんのことがよみがえってまいりましたけれども、いつも施工教会はその背景に祈りがあったことを思います。主よ、どうぞ施工教会の 71年目からの歩みもあなたが守り導き祝してくださいますように。祈りの教会として始められたこの施工教会がこれからも祈りによって証をし励まし力づけられる教会として歩んでいかれることができますように。この教会に関わる一人一人の人、たくさんの授業、それらのことがこの教会の祈りによって励まされ支えられていくことができますように導いてください。牧会をしてくださる新井先生の上に、そしてこの教会に集っている一人一人の方の上に主の導きが豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。